桜が満開ですね。本当に気持ちがいい、春爛漫という感じですけども、今日はですね、エペソ人への手紙の第4章です。非常に、大雑把で申し訳ないんですけども、このエペソ人への手紙というのが、全部で6章ありますから、3月を終えた時点ですでに半分を読んできた感じになるわけですね。ポイントというか、私が強くこう感じさせていただいたところを、お分かしさせていただいたという形なので、随分端折ったところというか、漏れ落ちもたくさんあると思いますが、これを機会にそれぞれにエペソ人の手紙を、各自で、もう一度こう学び直していただけたらというふうに思います。1章から3章までの前半部ですね、これは知ることを中心に書かれていると思います。でそして4章から6章までの後半部、これはですね、その霊的な知識によって具体的に歩むことが述べられています。でこの知ることというのは立場と関連していますし、一方歩むことは状態と関連しています。1章から3章が知ること、4章から6章までが歩むこと、こういう感じですね。で4章にも非常にさまざまなトピックがありますけれども、いろんな視点でさまざまなメッセージが可能かと思いますが、今日はメッシにふさわしく歩むという、そういう観点でお話ししたいなと思います。ではまずですね、4章の全体を読んでいきたいと思います。エペソ人への手紙4章をお開きください。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるすべてのものの父なる神は一つです。しかし、私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方ご自身が、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方なのです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。そこで私は主にあって厳明し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知とか堅くなな心とのゆえに神の命から 遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出されるのです。作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。冒頭に、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと書かれています。つまり私たちの状態をですね、神の御前における立場と一致させることの大切さを説いているわけです。しかしこの召しの内容、ね、その中身がわからなければ、その召しにふさわしいというのは一体どういうことかわかりませんよね。ですからパウロは1章から3章までの間にその召しの内容について、知らせようということで書いてくれているわけですけれども、その中でその召しと選びがどれほど大きなスケールのものであるかを、パウロは説明してくれていますけれども、言ってみればほとんど説明になっていないような説明なんですね。それは通常の人の感覚とか経験だけでは捉えられないものなので、パウロをもってしてもですね、人知をはるかに超えたスケールだというような言い方でしか伝えようがない、それほど大いなるものであるということでした。そういうわけもあって、私たちのその状態、私たちが見舞いにあってどんな状態なのかということは、なかなかこの立場にふさわしいものとはなりにくいんですね。追いつかない。で、この御言葉に書かれている立場というものをですね、だからといっておろそかにしてはいけないと思うんですね。私たちの見合うレベルというか、手の届きそうなものに薄めて、それを私たちの、中途半端な理解で、なんとなく努力して追いつこう、到達しようというようなものではない、ね。言ってみればそれは人の背伸びとかジャンプでどうにかなるような高さではないわけです。まずそのことをもう一度確認する必要があると思います。私たちのこの4章以降に書かれているキリスト者の歩みというのはですね、人間の力によっては到底おぼつかないもの、どうにもならない領域のことだということです。しかし私たちはこの生身の体でキリストに従っていくわけですから、いわばつまずきをの連続を経験するわけですね。ですからイエスが共に首輝きを追ってくださることなしには、本当は一歩たりとも歩めるものではないと、そのことに気づかされるでしょうし、また勝手に歩んだ部分は霊的には振り出しに戻されるというような形になるわけです。これは多くの生徒たちが経験してきた通りですね。そのことの教訓のために、まさにこう御言葉というのはストーリーとして備えられているんだということです。ペテロはこう言っています。 ここ手を置いてですね、第2ペテロの一章を見ていただきたいんですけれども、第2ペテロ一章の10節です。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。私たちが、ね、キリストに従って歩もうとすれば必ずつまずくわけですけれども、ここでペテロが言っているのは、つまずいたとしてもつまずかない、まあ、転んでもただ起きないというね、もう転んだ地面の土を握りしめてそこから養分を吸収して立ち上がるような、そういう力強さを持ってですね、キリストに立たせていただくことができるわけです。で、この召しというのは、召された側、私たちよりも召した側の神により大きな責任があります。ですから召された罪人である私たちがどうこう思うということ以上に、召した神がどう語っておられるかということが重要なんです。選びについても同じです。選ばれたものよりも選んだ側に責任があります。私たちは誰から選ばれ、何事のために召されたんでしょうか。その選びは世界のもといの置かれる前からの選びであり、子供にしようという召しであったということがエペソの一章書かれてましたね。そういうものだというんです。この選びと召しについて最も御言葉が強調しているポイントは何かというと、今度はパウロの言葉を見てみたいんですけども、パウロはローマ人の手紙の中でこう言っています。9章ですね、ローマ人への手紙9章の11節、まあ、ここはこのイサクの出生について語っている箇所ですけれども、こう書いてあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女につけられたのですというふうに書かれているんですね。まだ生まれてないんですよ。エペソの一章にも、世界のもとに置かれる前から選び、子供として召すと書かれてましたが、こういうことなんですね。善悪には関係ない。過去に何を行ったか、これから何をなす可能性があるかではなくて、選びの主権だと言うんですよ。16節にこう書いてあります。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。選びや召しはもう神にかかっているということですね。このことがパウロの最も強調しているポイントです。ではもう一度エペソの手紙に戻ってください。もう一度一節読みたいと思います。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。囚人と自らのことを語った、主の囚人と語ったパウロの思いについては前回お話しました。改めてパウロは自らが主の囚人である私ということを紹介した上で、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと言っているわけです。2節以降具体的なことが書かれています。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。 そして一つなるもの、体、御霊、望み、主、信仰、バプテスマというところが続いていきますけれども、謙遜や乳は寛容や、それから愛という、そういう表現が出てきますけれども、今までのことを総合して考えるとですね、これは人間の道徳性を高めるための勧めではありません。まあ、このポイントにですね、大きな誤解があるために混乱が生じるんだというふうに私は考えています。謙遜や乳和や寛容や愛といったそういう状態がですね、まあ、ちょっと人間のよくできた人のレベルの道徳性というところに引き下げられてしまっている、でそういうものをこう目指していくって、でその結果組織や教義を一致させ、肉の管理によってスケジュールを一致させます。しかしここで求められているのはそうではなくて、御霊の一致なんですね。御霊の一致です。肉の一致ではありません。で謙遜や乳和や寛容や愛というのは、その御霊が働かれたその現れであって、人間のその道徳の表現、人徳の現れではないんですね。ないんです。ガラテヤ人の手紙を見れば、5章の22節から見てみますと、こう書いてあります。しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。ということで、御霊の実として、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というふうに出てきていますから、ここに挙げられていることが出てきているんですが、これらは御霊の実なんですね。御霊の実です。聖霊を通してイエスご自身の品性、人格の一部を私たちは醸し出すものとして作られたわけです。神は私たちをただ召したのではなくて、神の作品として良い行いをも備えてくださった。それはあなた方が頑張れということではなくて、私たちが自らをキリストに明け渡すときに、私たちはキリストと共に、私たち自身が十字架にかけられることによって、キリストと共に復活したその私たちの霊が聖霊の助けを借りて、キリストの形に似たものとしての品性の一部を表現する場合があると。それはキリストの技ですから、私たちがたとえちょっとばかり周りの人たちよりも少し謙遜で、ちょっとばかり柔和で、少しばかり寛容で、わずかな愛があったとしても、それはですね、誇りにはならんですね。キリストが私を通してしてくださったことですから、私が立派な人になったわけでは決してないということを私たちはよくよく知っているわけです。ですからそれが私たちの徳を高め、なんていうかな、なんていうかな、グレードアップした人間になるわけではないということですね。で、まあ、いろんな、まあ、このここに書かれているようなその特性の現れっていうのは、まあ、あるわけです。この教会の内外を問わずですね、聖霊の働きであるがあろうが、肉の働きであろうが、そうした現れというのは見えます。そうしたものを禁ずる律法はありませんから、その程度は、違ってもですね、まあ、ちょっと最近うんざりしている AC のコマーシャルでやってるようなことというのは、まあ、否定しようはないわけですよ。そんなものは禁ずる律法はありませんから。それは友達いっぱいできたらよかろうしね、思いやりや心遣いが見えた、それはいいでしょう。誰もそんなの禁じる人はいません。でもそれってどういう動機なのよと、それってどういう質のお友達なのよということって問えばいろいろあるでしょ。で、それが御霊の実であるかどうか、キリストの働きであるかどうかのチェックポイントはいくつかあるように思うんですね。それは何かというと、それらの現れの背後にイエス・キリストというお方を感じるかどうかです。イエスというお方の人格の香りを嗅ぎ取ることができるかです。で、もう一つは それは日常の生活とか判断の中で世に対して表現されるものだというふうに思うんですね。言ってる意味は、例えば教会という非常に閉じられたその社会の中でやたら腰が低くてニコニコしているから柔和だというような、そういうことじゃないということですね。そういう程度の理解だと、そんな姿を演じる人が次々まあ登場してくるので、結果として教会という場所は非常に気持ちの悪い社交場になっていくという危険があるわけですね。もう一つ大事なことは、その御霊の現れの結果、多様性というものが保証されているかどうか。一致というのはみんなが同じようになるということでは決してないわけです。多様性です。人工林、山を見ても人工林の杉あるいはヒノキ、まあ、見た目整然としてますけども、美しさには欠けますよね。杉の山見ても心和む人はあまりいません。でも自然の里山見てください。色とりどり、いろんな種類の落葉広葉樹が生えています。高い木もあれば低い木もあります。シダとか苔の類の生息も豊かです。多様性がありますね。多様性、これ大事じゃないでしょうか。それが一つの統一を保たれています。パウロも教会というのはオーケストラに例えました。オーケストラというのは打楽器ばっかりではありません。吹奏楽器ばっかりではありません。弦楽器ばっかりではありません。さまざまな音色を出す多種多様な楽器の総合として一つの音楽が奏でられるわけですから、多様性の中に一致があるものというのが一応美しいわけです。教会というのはまさにそのような場所であるはずなので、一人の人が強い管理、教義の一致やスケジュールの一致によってですね、誰をとっても似たようなことを答えるという、みんなが似たような表情をしているというようなことは、これはもうまさにその悪霊の働きとしての一致ですよね。一致です。新興宗教なんか見るとよくわかりますよね。みんな同じようなユニフォームを着て、みんな同じような髪型で、みんな同じような化粧をして、みんな同じような表情をしているという、誰に聞いても同じようなことをボタンを押したように答えるという、まあ、表向き看板正しくて言ってることは間違ってなくてもなんか変な感じ、私はそういうの福音アンドロイドというふうに呼んでますけども、変です。これは多様性が担保されてないというのは間違っていることの一つの大きな印だと私は思っています。でね、今実際こう目に見える教会に属しておられる方々で、このメッセージを聞いておられる方々がおられるとすればですね、ぜひ、ご自分とご自分の群れをですね、そういう観点でチェックしてみたらいかがでしょうか。御霊が働かれている群れというのは一人一人が絶対個性的であるはずです。その個性は押し殺されたりは絶対しません。もちろんそれは十字架を経たものでしょうが、神の作品であるならばその一人一人は個性的に輝いているはずです。でその多様性はですね、隣の兄弟、隣の姉妹の個性を潰さないんです。自分の分を知り互いを補い合うんです。ちょうどオーケストラの楽器のように、自分の出番を知っていて、自分の音量や自分のパートがちゃんと分かっているということですね。どんなにいいフレーズでも一人だけクソでかい音で吹いてたりですね、あるいは音量が足りなかったら全体としてバランスが崩れますから、そこでやっぱり指揮者の要求に従うわけです。指揮者って誰ですか？イエスです。イエスを見失ってたらバラバラになります。チューニングが狂ってたら音楽は成り立ちません。よそ見してたら誰かが走り出します。そこには私たちは一つですとか、さあこれで行きましょうとかキャンペーンかけなくても、誰かが煽らなくても、確認し合う必要のない静かな一致があるはずです。そう思いませんか？そして私たちの一致というのは、ここの後半、エペソ人の手紙の後半の部分に書かれているように、4章の3節から 6節までもう一回読み直しますね。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に求めなさい。体は一つ、御霊は一つ、あなた方の召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父なる神は一つです、と書かれているように、この私たちの一致というのは神の三位一体の一致に寄りかかっているわけです。ヨハネの17章、福音書の17章にあるイエスの祈りを見ればですね、私たちが地上で主にある一致を保つことがどれほど重要であるかということが分かります。ちょっとピックアップして乱暴に読んじゃうことになると思いますけども、ヨハネ17章見てみたいと思います。この箇所もですね、やはりこう丁寧に時間をかけて学ぶ必要があるところだと思いますけども、ヨハネ17章見てください。いいでしょうか。ヨハネ17章、イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われたということで、イエスはこう父に向かってこう語っていらっしゃるということ、今これはこの長いこの17章全体はイエスが父に向かって語りかけてるんだということを、弟子たちに分かるように話しているという、そういう場面ですよ。で、11節でイエスはこう言っています。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。父と子が一つであるように、そしてやがてくださる聖霊と一つであるように、キリストを聴取する兄弟たち、私たち教会が一つになるようにという祈りですね。21節見てください。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。22節、また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。このように繰り返し、彼らが一つであることは父、子、聖霊が一つであること、とりわけ父と子、私とあなた、キリストが父なる神に向かって、あなたと私が一つであるように、彼らのもまた一つであるように、私が彼らにいるように、彼らが私たちにいるようにというふうに語っているわけですね。非常に重要なメッセージを含んでいると思います。そしてその私たちの中にもし一致が保たれるなら、それが世に向けての大きな印となるということです。で、こういうことを見るとですね、聖霊だけを分離して考える人たちが己の分をわきまえない、極端に走って一致を保てないのは当然だと分かりますね。この17章全体、今日はもうそんなに詳しく見ることはできませんが、このヨハネの17章全体のポイントは私は2つあると思います。1つは永遠の命は何かということです。それは善悪の一致ではなくて命の一致であり、そのポイントは御言葉にあります。17章3節見てください。その永遠の命とは、彼らが唯一まことの神であるあなたと、あなたに使わされたイエス・キリストを知ることです。つまり永遠の命というのは、印や不思議ななどといったものをね、形や力として現れるものを求めることではなくて、イエス・キリストというお方を知ることです。もう一つのポイントは、 一致というのは真理によってこの世から清め分かたれたところにあるということです。決してこの世の権威や知恵に寄りかかるものではないです。鍵は御言葉ですね、16節見てください。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です、というふうに書かれています。ですからこの世から分離された霊的な存在であるはずの教会がこの世で生き残って勢力を伸ばしていくために世に癒着してさまざまな妥協を繰り返して霊的な一致など保てるはずがないんですね。そういうごまかしの中で、まやかしの中で大きなキャンペーンを張って、ね、それで、兄弟姉妹と呼ばれる人たちが見た目仲良く手をつないだとしてもですよ、結果その場の中からイエスは逃げていかれるでしょうね。ちょうどマタイの24章で人々がおーっと目を見張った宮から出ていかれたその後にその神殿を中心とするこの世に終わりが来ることを告げられたのと同じです。イエスがその中心から出ていかれた宮に何が残りますか？イエスが真ん中におられない巨大な教会の中に何が残りますか？何も残らないですね。エペソの手紙に戻っていただくと、さらにその後には教会のその一致のためにさまざまな役割が与えられたことが書かれています。ちょっと戻って見てみましょうか。11節からですね。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。こう書かれています。これはキリストの賜物の計りに従って与えられた恵みだと書かれています。与えるのは神であって人ではありません。組織や権威ではなくてキリストご自身が立てたものです。もう一度言いますが、それを立てるのは学校や教団などではないんです。人の上に立つ、まあ、高い、地位のような形のものが接収されていくとですね、組織というのはまあ腐っていきます。まあ、会社とかでも同じですね。考えてみてください。あの旧約のさまざまな預言者たちを一人一人選んで召し出した神がですよ、あの十二弟子を山で一夜を徹して祈って、ね、選ばれたイエスがですよ、霊的なリーダーを単純に世襲させるでしょうか。お父さんが宣教師だったから子供も宣教師、お父さんが牧師だったから子供も牧師、そのように世襲させると思います？それって神やイエスの品性にふさわしいことでしょうか。パウロやルカを十二弟子にあえて選ばなかった神がですよ、そんな簡単な世襲を良しとされると思われますか。私はそうは思いません。それはキリストの品性や計画にふさわしくないと思います。まあ、注意して聞いていただきたいのは、形や役割の接収が全て 100% 神の召しでないと言っているわけではありません。そこはよく聞いておいていただきたいです。私はそんなことは全然言ってません。その選びが、その召しがキリストというお方の人格としてふさわしいかどうかです。私はキリスト教というこの世と密着した宗教に就職しただけなのに、それを神への献身であると思い込んでいる人たちの誤りをはっきりと指摘しているわけです。それはそういうふうに献身した人と自分は献身していないと思いながら、 献身するには至っていないけれども礼拝は守っていますとか思いながら教会に来ている人たちにも言っています。はっきり書いてあるでしょ。役割があるのは生徒たちを整えてキリストの体を立て上げるためです。そのためだけの役割なんです。役割に就く人たちが特別なステップを登って立派な人になるんじゃないんです。この部分を勘違いしている人がたくさんいます。これ今私たちのこの建物の周りも足場組んでます。この足場必要がなくなったのにまだ足場組んでるわけですけども、この建設の足場なんていうのは立て上げられていらんでしょう。どけたらいいんです。三国へ行った時にね、あの人元伝道師ですとか、この人元牧師ですとか、あの人ずっと平でいたはった人ですとか、そんな区別あると思います？そんな天国ってあんまし行きたくないですよね。だからです。今ちょっと読み飛ばした箇所があることにお気づきの方おられると思うんですけども、私読み飛ばしたんです、わざと。だからこの11節の前に7節と11節の間にですよ、8節9節10節あるんですよ。読みましょうか。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方ご自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方なのですと書いてあります。ここの説明省いてね、11節からの話したらこれ嘘ですよ。パウロは教会組織の中の目立つ役割について語る前にこの8節から10節までちゃんと入れてやるんです。つまりイエスがまず低いところへ下られたことについて語ったんです。神は低いところに下った経験のないものに人を指導するような役割につかせることは絶対ありません。 100% ないです。御言葉をよく読んでください。そう書いてませんか。わざわざ9節挿入してあるでしょ。この登られたということは、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょうって書いてますよね。何でしょう、何でしょう。下らされる経験が必要なんですよ。私たちはイエスが地上でどのような経験をされたか忘れてしまったんでしょうか。真理についてはキリストについて何を聞き何を学んできたのかということが大事です。21節こう書いてあります。ただし本当にあなた方がキリストに聞きキリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから、イエスにあるのですから。イエスは神の見姿であられる方なのに、そのあり方を捨てることができないとは考えないで使えるものの姿をとってこの地上に来てくる私たちと同じようになってくださったわけです。この世で全く目立たずに私たちと同じ生活を送ってくださったわけです。大工の仕事もなさったわけです。30まで。そしてその後の生涯については皆さんがよくご承知の通りです。誠の一つなる教会すなわちエクレシアというのはまさに今日のテーマである召し出されたものという意味ですよね。召し出されたもの、それがエクレシアです。羊飼いであられるお方イエス・キリストから一人一人が自分の名前を呼ばれてその声を聞き分けてついてきて集まっているものでしょ。私たちは誰の声を聞いたんですか。また今日々そのお方の声を聞き続けていますか。パウロは 先ほどの4章の4節のところでも、召された時召しのもたらした望みが一つであったと書いています。召された時、召し出された時の望みを忘れてしまいながら歩いてしまうことがあるからです。私たちが一人一人その名で呼び出された、召し出されたからには、召したお方に計画があるんです。とりあえず名前呼んだだけじゃないんです。あなたに召した方の計画は見えてますか？いや、お前なんだかよくわからないんですけど、私は何をしたらいいんでしょうかとずっと言い続けているとしたら、私たちは一体何のために召されたんでしょうか？あなたは一体何のために召し出されたんでしょうか？御言葉はやっぱりよく読む必要があります。丁寧に細かく読む必要があります。メッセンジャーが強調するポイントだけじゃなくて、メッセンジャーが強調しなかったポイントに実はものすごく大切なことが隠れていたりもします。例えば、一人一人という言葉ですね。7節です。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。一人一人です。ですからこの賜物をですね、イエスがわざわざ低くなって、そして登って与えてくださった、恵みの計りに従って与えてくださった、このキリストの賜物をですね、与えられていない人はいないんです。そして分け与えられるでしょうじゃなくて、与えられましたって書いてますよね。もうもらってるんです。イエスは何の計画もなしに、何の祝福の予定もなしに、何の働きもさせないものをむやみに呼び出すでしょうか？ありえないですね。ありえないです。私たちが勝手に保留しているだけなんです。私たちが勝手に恵みを無にしているだけなんです。イエスは私たちを作品として召し上げ、ちゃんと計画を持っていてくださいます。伝道者や教師や牧師、そういった役割に就く人以外には何も仕事はないんでしょうか？仕事ありますよ。ピアノ弾かなあかんしとか、掃除しなあかんしとかね、文書の整理しなあかんしとか、会計もあるしとか、そんなことですか？奉仕ってそんなことですか？キリストにある賜物を使っての役割でそんなんですか？あるいは日曜ごとに教会に休まずに来ることですか？教会の中で表面的な役割をこなすことがパウロがここで語っている賜物を生かしていることと同じでしょうか？私は全然違うと思いますね。それも一部でしょうけど、説教者がね、教会管理のためにこれらの御言葉を表面的に利用して語るとしたら、これも非常に政治的な発言ですね。大きな間違いだと思います。大事なことはね、全ての兄弟姉妹がキリストの大使であり、また祭司であるということです。これが全ての兄弟姉妹が漏れなく与えられている重要な役割なんです。これは義務ではなくて恵み、大いなる特権でしょ。つまり一人一人がイエス・キリスト以外の仲介者によらずに、間に人に入ってもらわなくても大胆に直接神の前に出ることができるということです。すごいことなんです。これこそが実は福音の最大の奥義ですよね。しかしこの真理はキリストの体を立て上げるために特別な賜物を与えられている人たちの存在を否定するものではありませんし、その役割には尊敬を払うべきだと思います。私がメッセージをしていることに関しても一定の尊敬を払っていただきたいと思います。私が立派なんじゃなくて、この働きは立派なんです。 とても重要なんです。そして誠のキリストの祭司であればそのような役割にある人たちの発信を吟味する力を持っています。それが本当に神から出たものであるのかどうか、キリストの栄光を求めてであるのかどうかというのを判断できると書いてますよね。わかります。本物に慣れ親しんでいる人は必ず本物と偽物を見分けることができるようになります。私が一番問題だと思うのは、一人一人の兄弟姉妹がキリストの大使や祭司であるという事実を表面的に大きな働きをしているように見える、そういう牧師とか教師とか伝道者よりも小さな働きだというふうに考えている点です。これ非常に腹立たしいことで、御言葉から見て間違っています。一人一人の兄弟姉妹がキリストにある大使であり祭司であるという霊的な事実は、誰かが牧師であったり伝道者であったりすることよりもずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっと大事なんです。あなたがキリストの祭司であり大使であるということは、私がメッセンジャーとして召されていること以上に大事なことなんですよ。大使って何だか知ってます？外交上の最高位にある人の称号を言うんですよ。辞書調べてみてください。外交上の最上位の称号を大使というんです。つまりあなたは神の国の代表資格を持っているということなんです。すごくないですかこれ。第2コリント5章の20節、第2コリント5章の20節。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。私たちはキリストの施設であると書いてあります。このことについて真剣にお考えでしょうか。また日々そのような自覚を持っていらっしゃるでしょうか。パウロには少なくともこの自覚は絶えずありました。そしてパウロだけでなく、それこそが信じる者、召し出された者の標準であるべきなんです。エペソ人の手紙を読んでください。パウロはこう語っています。6章の20節、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。パウロは獄中でこのような自覚を持っていたんです。私は今獄中にあるから何の働きもできないと言わなかったんです。つながれていても、鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってくれと言ったんです。例えば私たちがどこか馴染みのない国の日本大使になったとします。どうします？めっちゃ緊張しませんか？アラブや中南米、アフリカのようわからん国に行ったとします。まずその国について調べません？使わされた現地のことを知っていることって大事でしょう。当たり前ですけども。そして当然日本大使ですから、日本を代表するものとして日本の国について知っていなあかんでしょう。どういう意味ですか？私たちはこの世の地にも長けていないといけないし、神の国についても知識ないとダメなんですよ。両方バカでどうするん。私たちはこの世にあってもやはり訓練を受けてしっかり語るべき言葉を持っているべきです。何についても自分の意見を持っているべきです。そして神の国についても精通しているべきです。いや何も知りませんねんね、それ大使。これは責任を放棄している人の愚かな姿です。 私たちは両国をつなぐ重要な役割が与えられている。当然そこで訓練が必要です。学びが必要です。次に祭司ということについて考えますね。私たちが皆神の前で祭司であるという聖書的な根拠はどこにありますか？パッて出せますか？どう？どこに書いてます？私たちが祭司ってどこに書いてます？少なくともパッと2箇所どこにあります？こうした御言葉に関しても誰でもさっと示すことができないようではダメです。これってドライバーが交通安全週間に、あ、免許見してって言われてさっと免許出せへんかったら免許不携帯で怒られるでしょ。いやー、メッセージでそう言うてはったしって。そんなんダメですよ。御言葉にこう書いてますって言えないと。最低限のことです。第1ペテロの2章の9節、自分がね、知識ないから簡単に嘘のメッセージに騙されるんですよ。聖書にこう書いてますと言えたら愚かなメッセージは一周できます。一周できます。御言葉にこう書いてますからと言えばそれでつまらない議論は終わるんです。2章の9節ですね。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。宣教師が述べ伝えるためなんですと書いてません。あなた方です。私たち一人一人が述べ伝える人だということです。黙示録一章の6節です。また私たちは私たちを王国としご自分の父である神のために祭司としてくださった方であるキリストに栄光と力がとが常しえにあるようにアメンと書かれています。ここに私たちは祭司とされたと書かれています。でこの祭司の務めというのは何かというと、一口で言えば礼拝を守ることです。それは日曜日に出席することとイコールではありません。新約の祭司はレビ系からメルキゼデク系に切り替わっています。これヘブル書に詳しく書かれています。すべての細々とした礼拝の規定はただ一度神の子羊のなだめによって完成されました。完了されました。このお方の流された尊い血、これがすべてを新しくしたんです。人間のあれこれを一掃してしまいました。何も付け加えることができないほど完璧なものです。私たちはこのイエス・キリストの御子というお方の清い血をですね携えて御前に立ち、そして民を取り出すんです。私たちはサマリアの女に続く霊と誠による礼拝者です。イエスはサマリアの女にどう言われましたか？見てみましょうか。ヨハネの福音書4章でしたね。19節からのやり取りをちょっと見てみましょう。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝しますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。そうです。霊と誠によっての礼拝、こことかそことか場所を決められて時間を決められてじゃなくて、時空を超えて いつでも神の前に出ることができる命による礼拝、パン種をいらない純真な清らかなパンによる祭り、これがいつでも保証されているわけです。このことを受け継ぐものであるはずなんですね。それをしょうもないプログラムとか約束ごとの中に縛り付けているのが大きな間違いの始まりだということです。この何でもないこの世ではクズのような女性にですね、最も大事な礼拝の真理をですね、イエスは語ったんです。惜しげもなく。この女どうしたでしょうか。この女は水を汲みに来たんです。暮らしが乾いていたんです。日々の乾きを乱すことで精一杯だったんです。人に顔を合わすのがつらかったんです。いろいろありました。しかし彼女は汲みに来た水がめを置いてですね、このお方の乾きを伝えたんです。違います？これらのことがメシにふさわしく歩むということについて私が考えるところの実際です。ところが私たちの実際は、イソップ童話のコウモリみたいですね、ある時は世につき、ある時は神の国につきし、イエスの渇きではなくて自分の渇きを満たすために、あれしてください、これしてください、私はこれが足りませんって、目先の祝福ばっかりを祈っている。これとは全くいただけないですね。全くいただけないです。終わりの時代です。そんなに長くこの世は続かない感じがしてきますね。まさに今この時代を見分ける力、真理を見極める霊的感性が求められています。耳障りのいい、心地のいいお話だけして、その一瞬だけ気持ちよくなる、そんなメッセージもいらないです。終わりの時代を生き抜くキーワードは何でしたっけ。人に惑わされないことです。私にも惑わされないでください。御言葉がどう言ってるかで判断してください。教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりしている場合ではない。エペソの手紙でもそう書いてありました。教会にはそういったものが絶えず吹き荒れます。いろんなこの世の話が、この世の力、空中の権威を持つ者が絶えず、ね、食い尽くすべきものを求めてこううろちょろしているわけです。ぜひ人に惑わされずに、ご自分の霊でしっかり判断して、ご自分が本当にキリストに私の名を呼んで私は召し出されたんだというその原点に変えてですね、私は何のために召されて、何のために選ばれて今この時代を生かされているのかということをもう一度考えたいと思うんですね。で最後に、いわゆる規制の群れから離れてネット配信の情報だけに触れて満足しておられる方々に申し上げたいと思います。キリストの体の全体ということをお考えになったことがあるでしょうか。パウロは4章の24節、エペソの4章24節でこう語っています。私たちが体の一部分としてそれぞれのものである。私たちは体の一部分としてそれぞれのものであると言っています。そういった意識で、あなたの存在が誰かの役に立っている、全体を支えているという実感がおありでしょうか。そのようなものがないとしたらちょっと寂しいですね。寂しいです。私のメッセージを続けて聞いてくださっている方がおられるとしたら、ぜひ何らかのレスポンスをいただきたいと思います。キリストにある交わりを、ね、共にできることを心から願っております。お願いします。イエス様、感謝します。あなたの御言葉に触れることができますから感謝いたします。あなたの解き明かしてくださることはあまりにも深くて、あまりにもスケールが大きくて、私たちには甘いあるものです。あなたが光を照らしてくださらなければ、あなたが悟りを与えてくださらなければ、言葉だけが上滑りして私たちの血肉とはなりません。どうぞ私たちがこの書かれていることが私たちの事実となり、経験となり、私たちが十分に五感を通してあなたの温かみに感じることができるように、ちょうどヨハネがあなたに触れ、あなたに近づいて、 あなたご自身を体感したように、今この時代にあってもあなたの臨在を深く体感し、あなたの導きを日々の経験の中で深く味わうことができるように、一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。終わりの時代、教会はあらゆる偽りを脱ぎ捨てて、シミや傷の何一つないものとして整えられていかなければなりません。自分の目先の集まり、自分の隣の兄弟姉妹だけでなくて、神がこの終わりの時代に何をなそうとしていらっしゃるのか、その全体に思いを馳せることができるように、またあなたにあって一人一人の兄弟姉妹がその力量にふさわしく、その働きに応じて結び合わされる、その結び目という言葉も出てきましたが、そのような結び目を見ることができるように、そして私たちがその自分たちの確かな結び目を通して全体を感じ取ることができ、しかるべき日に備えて霊的な整えができるように、愚かな花嫁ではなくて油と灯火を共に用意して主をお待ちしていましたと御前に出ることができるように、どうぞ導いてください。時は近づいています。時は近づいています。主を感謝します。主を感謝します。あなたの御心が天においてなされるように、地においてもその完成に向かって近づいていることをありがとうございます。感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。